2番、グラントハイツ返還から50年、光が丘の過去と未来を紡ぐ。これまでも、これからも、みんなで育てる町、光が丘。豊かな緑に恵まれた光が丘。米軍宿舎だったグラントハイツの返還から、今年で50年を迎えます。区民の皆さんと共に成長してきたこの町の歴史を振り返ります。光が丘の歴史、農村、昭和初期、上練馬村と呼ばれる農村、ダリマス飛行場、昭和18年、およそ80世帯が立ち退き、成増飛行場が完成。19年、成増飛行場から特攻隊が出撃。20年、8月15日、終戦。グラントハイツ、昭和22年、KC 線が建設。東武東上線、上板橋駅から KC 駅。現、光が丘、秋の飛翔の北側に鉄道が走っていました。練馬区が板橋区から独立。23年、米軍宿舎グラントハイツ完成。治外法権の区域で米国として扱われていました。34年、横田基地などへ米軍宿舎の移転が始まる。KC 線が廃止、グラントハイツ返還運動が始まる。返還運動、昭和39年、区長が都知事にグラントハイツ解放を要請。43年、米軍が返還に同意。44年、光が丘と命名。跡地利用計画、昭和47年、第一次返還、現睦台団地周辺。48年、9月30日、全面返還、睦台団地の入居が開始。56年、光が丘公園が一部開園。開園当時は植えられたばかりで、とても小さい木々でした。光が丘パークタウン、昭和58年、光が丘5丁目の入居が開始。次いで3丁目、6丁目、7丁目、2丁目が入居となりました。光が丘清掃工場が稼働。61年、光が丘総合病院が開院。62年、光が丘今などが開設。平成元年、光が丘区民センターが開設。3年、都営地下鉄12号線、現都営大江戸線。練馬駅から光が丘駅が開通。6年、光が丘地区区民館が開館。光が丘体育館が開館。7年、光が丘図書館が開館。12年、都営大江戸線が全線開通。22年、小学校8校が統合し、4校、光が丘四季の香り章、光が丘春の風章、光が丘夏の雲章、光が丘秋の飛翔が開校。28年、四季の香りローズガーデンが開設。令和2年、光が丘今がリニューアルオープン。3年、光が丘清掃工場を建て替え、四季の香りローズガーデンがリニューアルオープン。4年、練馬光が丘病院が移転。医療機能がさらに充実しました。光が丘のこれから、医療と介護の複合施設が開設。7年度の開設に向け、練馬光が丘病院跡施設に病院157床を含む医療・介護の複合施設を整備します。都営大江戸線が延伸、光が丘から大泉学園町への延伸が計画されています。今年3月、都は副知事をトップとする町内検討プロジェクトチームを設置し、スピード感を持って検討を進めています。知ってる？光が丘の特徴。光が丘公園、およそ60ヘクタールや、点在する区立公園の緑が最大の魅力です。 中心部には駅や商業施設、公共施設、病院などがあり、良好な住環境が整っている町です。知ってる？グラントハイツの名残。光が丘公園、屋敷森跡地には、グラントハイツにあった駐車禁止の標識が残されています。錆が進んでしまいましたが、歴史が感じられます。知ってる？光が丘の由来。地名は公募により選ばれました。当時の練馬区のタイトル、緑と太陽や武蔵野の面影を残し、緑豊かな大地だったことにちなんでいます。他に、緑が丘、緑台、青葉台、若葉台が候補でした。知ってる？広々とした団地になった理由。当初、国の計画では2万3000戸を建設予定でしたが、学校や病院の不足が課題とされ、区の要望により1万2000戸に決定しました。量より質を重視した作りになっています。光が丘地域の皆さんに伺いました。パスポートを見せて遊びに行った。鳥海隆秀さん。私は終戦の年に生まれたので、成増飛行場の頃の記憶はありませんが、両親の話によると、田原一丁目にある延泰号、空襲から軍用機を守るための施設まで、近隣の住民が軍用機を引いていったそうです。成増飛行場は特攻隊の出撃基地になっていて、明日出撃する特攻隊の方が挨拶に来たという話なども聞きました。敗戦で飛行場が接収され、グラントハイツを建設するという時に、うちの土地も提供させられました。今の光が丘公園、陸上競技場のあたりに鳥海家の墓所があったのですが、墓所のままグラントハイツに吸収されてゴルフ場になったようです。敷地内には1200世帯の住宅のほか、学校や映画館、教会、プール、野球場などがあり、入るにはパスポート、通行証が必要でした。スミスさんという軍曹夫妻と親しくなり、よく遊びに行きました。電気洗濯機が回っている大きな音に驚いたことを思い出します。延泰号は現存しませんが、戦後に物置のように使われたこともあったようです。新しい町に女性たちの力で風を起こす。富永愛子さん、芹沢隆子さん。団地の建設前から光が丘の近くに住んでいました。グラントハイツの跡地は草が生い茂り、こっそり入って子供たちを遊ばせたことがあります。雑木林は野犬の住処になっていました。光が丘に越してきたのは昭和60年代の初めです。アパルトヘイト否、国際美術展光が丘展を成功させたのは平成2年のこと。これはアパルトヘイト廃絶を訴えて世界中を巡回する現代美術の展覧会で、全く経験のない主婦たちで実行委員会を立ち上げて開催しました。そしてこの時のノウハウを生かして12年間続いたのが光連協、光が丘地区連合協議会の方々から受け継いだ光が丘フェスティバルです。触れ合いの道で行っていた夏祭りで、地域の女性や学生ボランティアが中心となって運営しました。振り返ると、いつも手探りでしたが、大丈夫できると前に進めたのは仲間がいたことと、何か新しいことができそうという力が光が丘にあったからこそだと思います。さりげなく支え合える地域でありたい。NPO 法人むすび代表、斉藤真美さん。光が丘地域の方たちがこの町で安心して暮らせるよう、様々な家庭の困りごとをサポートしていきたいという思いから始まったのが私たちの活動です。訪問介護など、介護全般に関わることのほか、産前産後の育児サポートや家事援助、講演会を開き、 地域の方たちが集い交流できる場を提供しています。人気の麻雀教室では、育休中のお父さんがお子さんを連れて参加したことがありました。お子さんと二人、家にじっとしているとストレスがたまるのでしょうね。赤ちゃんが泣くと、育児経験のある他の参加者の方が見てくださったりして、お父さんは麻雀を楽しんでリフレッシュして帰られました。こうした地域の結びつきこそが私たちが育みたいこと。特別なことではなく、さりげなく支え合える団地内の居場所でありたいと思っています。何かあっても外へ目を向ければ、必ず誰かが助けてくれることを忘れないでください。光が丘で育ち、光が丘で子育て。鈴木里奈さん。生まれも育ちも光が丘で、人生の大半を光が丘で過ごしています。緑が多くて、買い物ができて、暖かい人たちばかりで大好きな町です。小さい時、家族や友人とお祭りに行ったのが思い出です。結婚して一度光が丘を離れましたが、子育てをするならやっぱり光が丘がいいなと思い戻ってきました。実家が近いので両親と一緒に子育てを楽しんでいますが、同世代の子育て仲間とも交流の輪を広げていけたらいいです。娘が幸せに過ごせるように活気ある街であり続けることを願っています。参考資料、加藤隆吾、光が丘学、住宅、都市整備公団、光が丘パークタウン、街づくり20年の歩み。練馬区情報番組、練馬ホットラインでも、光が丘の特集をご覧になれます。YouTube、練馬区公式チャンネルもご利用ください。お問い合わせは広報係、電話 5984-2690 番です。2番、グラントハイツ返還から50年、光が丘の過去と未来を紡ぐでした。